三。柳垂れて上上の煙を乱に吹き込むほどの雨の日である。移行にかけた紺の背広の暗く下がる下に黒い靴足袋が三分一裏返しに丸くうずくまっている。違い棚の狭い上に偉大なズタ袋を据えて締めくくりのない紐をだらだらと物浮くも垂らした傍らに練り歯磨きと白楊枝がおはようと挨拶している。立て切った障子のガラスを通して白い雨の糸が細長く光る。京都というところは嫌に寒いところだなと宗近君は貸し浴衣の上に名船の丹前を重ねて床柱の松の木をしょって呆然とあぐらをかいたまま外をのぞきながら河野さんに話しかけた。河野さんはラクダの膝掛けを腰から下へかけて空気枕の上で黒い頭をぶくつかせていたが、寒いより眠いところだと言いながらちょっと顔の向きを変えると串を入れたての濡れた頭が空気の弾力で脱ぎ捨てた靴足袋と一緒になる。寝てばかりいるね。まるで君は京都へ寝に来たようなものだ。うん、実に気楽なところだ。気楽になってまあ結構だ。おっかさんが心配していたぜ。うんはご挨拶だね。これでも君を気楽にさせるについては人の知らない苦労をしているんだぜ。君、あの額の字が読めるかい？なるほど、妙だね。千宇宙符か、見たことがないな。何でも人弁だから人がどうかするんだろう。いらざる字を書きやがる。元来何者だい。わからんね。わからんでもいいや。それよりこの襖が面白いよ。一面に金紙を貼り付けたところは豪勢だが、ところどころにシワが寄ってるには驚いたね。まるでどんちょう芝居の道具立てみたようだ。そこへ持ってきて竹の子を三本景気に書いたのはどういう了見だろう。なあ河野さん、これは謎だぜ。
なんという謎だい。
それは知らんがね、意味がわからないものが書いてあるんだから謎だろう。
意味がわからないものは謎にはならんじゃないか。意味があるから謎なんだ。
ところが哲学者なんてものは意味がないものを謎だと思って一生懸命に考えてるぜ。気違いの発明した詰将棋の手を青筋を立てて研究しているようなものだ。
じゃあこの竹の子も気違いの絵描きが描いたんだろう。
はははそのくらい地理が分かったら反問もなかろう。
世の中と竹の子と一緒になるものか。
君、昔話にゴージアンノットというのがあるじゃないか。知ってるかい？
人を中学生だと思ってる。
思っていなくてもまあ聞いてみるんだ。知ってるなら言ってみろよ。
うるさいな。知ってるよ。
だから言ってごらんなさいよ。哲学者なんてものはよくごまかすもので、何を聞いても知らないと白状のできない執念深い人間だから。
どっちが執念深いか分かりゃしない。
どっちでもいいから言ってごらん。
ゴージアンノットというのはアレキサンダー時代の話さ。
うん、知ってるね。それで
ゴージアスという百姓が ジュピターの神へ車を奉納したところが。
おやおや、少し待った。そんなことがあるのかい？それから、
そんなことがあるのかって、君知らないのか？
そこまでは知らなかった。
なんだ、自分こそ知らないくせに。
はははは。学校で習った時は教師がそこまでは教えなかった。あの教師もそこまではきっと知らないに違いない。
ところが、その百姓が車の長江と横木をかずらで祝いた結び目を誰がどうしても解くことができない。
なるほど。それをゴージアンノットと言うんだね。
そうか。そのノットとアレキサンダーが面倒くさいって刀を抜いて切っちまったんだね。
うん、そうか。
アレキサンダーは面倒くさいとも何とも言いやしない。
そりゃあどうでもいい。この結び目を解いた者は東方のテータランという神託を聞いた時、アレキサンダーがそれならこうするばかりだと言って、
そこは知ってるんだ。そこは学校の先生に教わったところだ。
それじゃあ、それでいいじゃないか。
いいがね、人間はそれならこうするばかりだという了見がなくっちゃダメだと思うんだね。
それもよかろう。
それもよかろうじゃ張り合いがないな。ゴージアンノットはいくら考えたって解けっこないんだもの。
切れば解けるのかい？
切れば解けなくっても、まあ、都合がいいやね。
都合か。世の中に都合ほど卑怯なものはない。
すると、アレキサンダーは大変な卑怯な男になるわけだ。
アレキサンダーなんか、そんなに偉いと思ってるのか？
会話はちょっと切れた。河野さんは寝返りを打つ。宗近くんはあぐらのまま旅行案内を広げる。雨は斜めに降る。